Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。3月14日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日から3週にわたってはですね、4人のお子さんと共に同じ目線で自分磨き、お互い磨きを楽しみながら、過去の経験から感じたことを未来につなげていこうと、その夢を少しずつ形にしつつある超素敵な女性、比嘉真奈美さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。比嘉さんとは2年ほど前にとあるグループで出会わせていただき、いつも仲良くしてもらっているお友達です。自分の思いを文字や言葉で表現するのがとっても上手で、いつも Facebook の投稿や個人的なやり取りから感動や考える機会をいっぱいもらっています。今回ですね、そんな比嘉さんから素晴らしいお話の数々を聞かせていただく機会に恵まれました。リスナーの皆様のお心にも届くワード、響く声が満載だと思いますので、どうぞお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
嫌いじゃないし大事にはしてるけど、大きな存在でした。楽しかったんやと思います。褒められたことよりはもうその言葉が、上位3校以下は高校じゃない、食わず嫌いを許せへん、ものすごいパワーいります。多分私の方が甘えてるんですよ。今の関係の方がいいわ。でもね、あれがあったからそれができるから、うん、まあまあありがたいなっていう。FM G
キカセテ、あなたの人生ストーリ
して、今日のゲストは比嘉真奈美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず早速なんですけど、お名前の漢字の説明をお願いできますか？
比嘉は沖縄の比嘉です。比べるに喜ぶが下が口じゃなくて加えるの比嘉に、真実の真に菜の花の菜に美しいで真奈美です。
いい名前で、
はい、ありがとうございます。
そんな自分の名前は好きですか？
嫌いな時がありました。
嫌いな時は、
ね、嫌いな時というか、めっちゃ子供の頃に、小公女セーラとかがテレビでやってて、私もあんな名前にしたいって思った時はあります。
ああ、なるほど、ね。
単純になんかこう、まあ、今で言うキラキラネームに憧れた時期はあります。
今は好きですか？
今は、嫌いじゃないですね。でも、ひらがなで書く時が多いです。なんか、そう。ただ、そのまなみの名は娘の名前にも使ってたりとかするので、うん、嫌いじゃないし大事にはしてるけど、多分親の思いが込められすぎてて、ちょっとしんどいからひらがなでっていう時があるのかもしれないです。
あ、なるほどね、
はい、
僕ももう出会ってからこっちまなみちゃんと呼ばせてもらってるんで、今日もまなみちゃんでいきたいと思います。
お願いします。
お願いします。さて、差し支えがなければ生年月日をお願いします。
はい、 1981年1月30日生まれです。
はい、ありがとうございます。現在の家族構成お願いできますか？
男男女女の4人の子供がいてます。
はい、そしてまなみちゃんと、
はい、シングルで5人家族です。
シングルで5人家族ということで、はい、現在のお仕事とかなんか活動みたいなのはしてはったら？
無職です。
無職で
活動10周年になるんですけど、家庭文庫っていう活動をしてて、うん、10年前に開始して、
うん、
まあ、でもこの 3,4 年も休止状態やったのを、うん、今年もう一回その屋号を復活させて、まあ、なんか動いていこうかなとは思ってます。
思ってるね、はい、家庭文庫っていうのは
おうち図書館です。地域、昔は図書館が各地域に少なかったので、うん、公民館とか自宅を開放して図書館、図書室みたいなのをしてるところがちょこちょこあって、
うん、
私も子供の頃にほんまに実家から斜め向かうぐらいのお家でその家庭文庫ってやってはる人がいてて、
うん、
そこに毎週土曜日行くのがすごい楽しかって、で地域のたまり場みたいになってて、
うん、
なんか近所のちっちゃい子たちも自分の弟妹みたいな感じですごい楽しかったので、私もそんな風にこう地域の人たちが気軽に集えるような場所を作りたいなと思って10年前に始めたんですよ。
まあそのあたりのこれからのことも含めてまたちょっと後でお聞きしたいなと思うんですが、はい、出身地ってどこなの？
堺です。大阪の堺。
堺、
はい、しかも今住んでる地域にずっといてます。校区もほぼ一緒です。
あ、生まれてからずっと、
はい、最寄り駅はずっと一緒です。
あ、そうなん、すごいねそれね。あ、
結婚して2年だけ最寄り駅が1駅ずれたんですけど
ほとんど近所やそれ。
そう地元大好きです。
子供の頃の家族構成とか教えてもらっていいですか？
長女で3姉妹です、私は。で、父と母と、一時、父方の祖母が同居してました。
まなみちゃんにとってどんなご両親でしたか？
大好きやし、尊敬もしてたし、すごい大きな存在でした。
結構遊んでもらったりとか、なんかどっか連れて行ってもらったりとか、そんなんとかは？
あります、あります。キャンプも毎年連れて行ってくれてたし、うん、あとスキーとかも何回かは連れて行ってくれたし、でもキャンプが一番大きいかな、うん、楽しかったんやと思います、私の中で。
ご両親との現在の関わりはどんな感じですか？
何もないです。
何もないですかそれは何か理由あるんですか？
大好き、大事なので、もうこれ以上私は両親のことを嫌いになりたくないし、私が傷つきたくないから持ち帰らんようにしようって今は思ってます。
ああ、なるほどね。お近くに住んではんの？
ものすごい近くです。
ものすごい近くないご兄弟とはどうですか？
もうほぼ連絡を取らないですね。
あ、そうなんや。
うちの子供たちが直接自分たちが用事あるときに連絡取ったりとかもね、うん、今 LINE で自分らでやるので、
うんうん
う
ん、
うちの両親とか私の妹とかに対してももう子供たちが必要なときに連絡取り合ってるので、うん、
ああ、なるほど。
私はもう1歳。
兄弟ともね。
はい。
二人とも。
はい。
そうですか。性格的にどんな子供でしたか？
大人の会話を聞くのが好きな子供やった気はします。
向こう行っときなさいって。今日怒られたな、俺ら
でもな。そう。なんかこう、親戚とかで結構集まったりする家やったので、うん、こういつまでも起きてて、ちょっと大人がお酒飲んで喋ってるところに混じっときたいし、寝なさいって言われてもちょっとこう遠の隙間を開けてチラチラこう様子を見ときたいみたいなはありましたね。
それは面白いというか興味がある？
興味があったんでしょうね。楽しかったんやと思います。
おー、なるほどね。なんか明るい子とかやんちゃとか？
いや、やんちゃでも天馬でも明るくもなかったと思うんですけどまあでも木にちょっと登ったりとか、うん、砂遊びが好きやったりとか、あの泥団子作ったりとか、小学校低学年ぐらいの時は結構男の子に混じってドッジボールとかはやってましたね。
あ、へえ。なんかめっちゃ怒られた記憶とか？
めっちゃ怒られた。いや、結構怒る人たちやったから。
あ、ご両親が
多分、
うん、
どうでしょうね。なんかもう中学以降の記憶が多分自分の中からちょっと消し去ろうとしている部分もあったり、自分がしんどい記憶やったりもするから、うんうんうん、でも結構理不尽に怒られてた記憶とか、
うん、
私が何か言っても全部言いくるめられるっていうのが結構あって、 て、もの言えなかったですね、あんまり。
ああ。
言ってもこうやって言われるやろなって思うと、言えなかった。
ああ。それ辛いね、なかなかね。
私、反抗期って多分ないんですよ。うん、反抗できなくて。最近思い出したんですけど、その反抗期、多分中学2、3年生ぐらいの時かな。うん、反抗期って常に反抗してるわけじゃなくて、うん、反抗したり、こうちょっと甘えてみたりっていうこう波があるんやけど、うん、なんかその反抗っていうかちょっと機嫌悪かったんでしょうね。ちょっとぶっきらぼうに返事してたりとかしたら、母親に、最近あんたがそういう態度、言動やから、周りが気使って喋られへんねん、みたいなことを言われたなっていうのを思い出して、
あ、
反抗っていうのはしたらあかんねん、みたいな、こう自分の機嫌でこう周りを、不機嫌にするというか、私の不機嫌はあかんことなんや、みたいな、
うん。
っていうのをこの間ふと思い出して。うち今、まあ、我が子たちがもう反抗期真っ盛りで、
うん、
やっぱ毎日もちろん反抗してるわけじゃなくて、すごい優しいし、いい子たちやし、でもたまにちょっとこうパーンって反抗してきたりすると、例えば長男が私に対してパーンって言い返してきたりしたら、うん、ちょっと次男とか長女とかその時横におる、誰かに、今言われたで、とか言いながら、小ネタにするみたいなんで、長男からしたら、僕は反抗期がないって言うんですけど、いやいや、してるで、みたいな。ただ、そう受け取ってもらえてないだけでな、みたいな
。でももうネタにして、はい、みんなで笑いに変えてしまうという。
そう、反抗期やな、言って難儀やな、とか言いながら、なんかそんな生活をしてる時にふと、自分の反抗期の頃ってどんなんやったかな、で思い出したんです
ね。ああ、なるほどね。
うんうんうんうん。
あんまりそしたらその褒められることとかっていうのは少ない感じ？子供の頃。
記憶にあんまなくって、うん、なんやったら私めちゃ親の期待に沿って高校も選んで受かって、うん、で高校入ってちょっと軟式テニスをやってたんですけど、うん、中学の時から、
うん、
で高校入ってもう軟式テニスを続けて、うん、で堺市の大会で3位になって、
おーすごい。
で大阪の大会にもまあ、一回戦負けやったんですけど、うん、出させてもらったことがあって、うん、で、私なりにはすごい頑張ったし、こうちょっと成績、私の中では成績を残せたっていう感じがあったんですけど、うん、後に母から、あんたは妹たちにとって目の上のたんこぶやったわって言われたりとか、
へ
ぇー。私、親の期待に沿って高校も行かされて、自分で選んでもない高校行って、うん、まあ別にね、親のためにテニスを頑張ってたわけではないんやけど、自分が楽しかったからやってたんやけど、うんなんか、あ、目の上のたんこぶやったんや、みたいな。そうそう、褒められたことよりはもうその言葉がすごい私の中では、
ショック。
刺さってて。
うん。
うんうん。
すごいじゃない、テニス。
テニスしか逃げ場もなかったんですけどね。
ぶっちゃけ。ぶっちゃけね。それをもう夢中でやることで、みたいな。
そうです。
ああ。
そこしか行き場がなかったんですけど。まあでもやっぱ楽しかったから、今でもたまにテニスはやりたいなと思うし、テニスはめっちゃ好きですよ。
まあでも、辛い思い出はね、そのお母さんの言葉、
ね。まあいろいろありますけどね。いろいろあるけど、それも、うん、ちょっと悲しい言葉の一つでしたね。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
まなみちゃん、この辺でね、まなみちゃんのおすすめの曲を一緒に聴けたらなと思うんですけども、何かありますか？
はい、牧原のりゆきさんの、どんな時も。
おー、いい曲。これなんで選んでくれはったんですか？
ベタどころなんですけど、うん、その、どんな時もの中の歌詞の、好きなものは好きと言える気持ち抱きしめてたい。っていう歌詞が、私にはできなかったことなので、うん、今はできてるんやけど、できなかったこと、やし、
うん、
でもすごい大事なことやなって思って、うん、初めて泣いた歌かもしれないです。
ああ、いいね、いい歌よね。
はい。
じゃあ一緒に聴けたらなと思います。曲紹介のほどお願いできますか？
はい。牧原のりゆきさんで、どんな時も。
毎週土曜日の朝7時30分からは週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんのよろしくお願いします。
勉強とかは結構できた方？
小学校のもう低学年ぐらいの時からレベルというか偏差値の学力レベルとかあるじゃないですか。上位3校以下は高校じゃないって言われて育ったんですよ、父親から、
うん、
だからその上位3校に入らなあかんってなんかこうすごいやっぱ思い込んでて、
うん、
でそこに入るために小学校5年生の時に親に頼み込んで塾に行かせてもらって、
うんうん、
で中学はちょっと1、2年ぐらいまではちょっと流されて楽しくやって、
うん、
でも2年の後半ぐらい、中2の後半ぐらいからちょっと勉強頑張りだして、うん、で頑張ったんやけど、その上位3校には入れなくって、
うん、
5番目やったんかな、まあ、かの有名な大阪府立富岡高校に入るんですけど、
うん、
私富岡に行きたくなかったんですよ、
うん、
仲いい子が別の高校にいっぱい行ったので、
うん、
そっちに行きたいって言ったら、いやその富岡に行けるのにもったいないって言われて、でもやっぱその親が高校と認めてない高校にしか行けなかった自分、
うん、
っていうので多分しんどくもなったし、それも一つのちょっとしんどくなった一因なんやろうなとは思うんですけど、うんうん、
でもすごいじゃない、それもまた考えたらな、
すごい。だからその富岡に行ったのもうちの中学からしたらなかなかなこうトップクラスの一応ねやったんですけど、
でもそんななんかいろんな制約はそれきついね、勉強のことにしてもしんどいよね。
しんどいですね。だからその中2の終わりか中3ぐらいから摂食障害になって、
中2の終わりぐらいか摂食障害になった
ね、多分その頃ですね。
あ、
そうそうそう、
知らない方のために摂食障害の症状というか、
私の場合は過食嘔吐ですね。
過食嘔吐、食べては、
うんうん、食べて吐く、うん、一番お金のかかるパターン。
ああ、いや他にもいろんなパターンがあるの？
食べれない、食べない、食べれないとか、もうひたすら食べるとか。
ああ、
ですね。
それはもう気づいた時にはそういう風に なってたみたいな。
最初は興味本位というか、うん、その私父親からすごいこう養子を否定されてきたというか、
うん、
コンプレックスの塊やったんですよ。今だいぶマシになったけど、
うん、
頭でかい、顔でかい、目がほっぺたに埋もれてきてる、
うん、
髪の毛はくせ毛でぐちゃぐちゃ、肩幅広い、がたいがいい、
うん、
足太い、足短い、
うん、
顔はエラが張ってる、
うん、
散々言われてきたので、私未だに自分鏡見てもそういう風に映ってるし、
うん、
この間そのそうそうこんな話をしてて、集合写真、学校とかで集合写真を撮るじゃないですか、うん、クラス写真、
うん、
一番私は自分の顔が大きく見えるんですよ。で周りからなんぼ、いやそんなことないで違うでって言われても、私は自分の顔が一番でかく見えるから、それぐらい太ったらこう価値がなくなるとか、みすぼらしいとかいろいろ思ってるし、うん、やっぱ思春期の頃って気にするじゃないですか、
それは気にするよね、
まあ、そんなんもあって食べる方で、うち父親がめっちゃ食べるのが好きな人だったんですよ、
うんうんうん、
で食わず嫌いを許せへんっていう父のルールがあって、でそれは全然否定はしてないんですけど、うんうん、まず食べてみやんとこうね、美味しいかどうかも合うか合えへんか分かれへんから、うんうん、ちょっとでもいいか食べてみるっていうのはそれは全然いいんやけど、その食べることがすごい好きな人やったからこそ私はきっとそこに出たんかなっていうのを思ったり、だから私も食べるのはすごい好きやから、
うんうんうん、それはでも食べて吐いてっていうのはしんどいでしょ。
めっちゃしんどいです、
うん、
ものすごいパワーいります。
パワーいるよね、
はい、お金もかかるし、
お金もかかるし、そんなことしてる自分もなんか
罪悪感の塊ですね。
塊よね、うん、
食べ物を粗末にしてるし、うん、そこが一番罪悪感かな、食べ物に対しての罪悪感が一番強いかも、
あ、
未だに、
あ、未だにね、うん、その摂食障害っていうのはそういう系っていうのは今でもあったりするの？
まあ、ね、離婚してだいぶもう落ち着きました。
あ、
この3年ぐらい、25年ぐらい引きずりました。
あ、そんなに。結構それっていうのはみんな引きずるもんなの？
いや、人によります。
あ、人によんねんね、うん、
うん、
人とかその環境とかに
も、ね、そうです、そうです、
うん、うん、そしたらそういうこうご両親とかを見てて こんな大人になりたいとか、こんな大人にはなりたくないみたいな、そういうのは気持ち的には、
こんな大人になりたくないは両親とは違うモデルがあったんですけど、
うん、
こんな親子関係にはなりたくないっていうのはすごい私の中で大きくて、
あ、将来ね、はい、自分がお母さんになった時はみたいな。
だから うちの親子の会話を見たことのある方は、
うん、
あの分かってくれはると思うんですけど、うん、もうほんまに対等なんですよ、
うんうん、
親やからとか子供のくせにみたいなのは一切なくって、うん、まあ、友達親子っていうのでもないんですけど、うん、お互いに人対人みたいな感じで、だから私もバンバン説教されるし、うん、頼り合うし、すごい子供たちの言うことを信頼できるし、
う
ん、信頼できるか頼れるんですけど、
うん、
甘えれるし、多分私の方が甘えてるんですよ、
うん、
甘えてもらうよりも。
それはこう自分が理想としてたものがこう形にできてるなみたいな、それは嬉しいなっていうのはすごい。
こんな風になりたいは分かれへんかったけど、うん、こんな風になりたくないはあったから。
ああ、なるほどね、
はい、
うんうんうん、
そんな風にはなってないって思うけど、うん、でもやっぱり私のどこかにまだ恐怖心は残ってて、
うん、
やっぱ大人になって振り返った時に、
うん、
あのおかんのやり方は嫌やったなって思われることもあるんかなとかは思ったりもしてしまうんですよ。私が実際そうやったから、ね、
うんうんうん、
でも今現在はものすごい幸せで、うん、なんかそれぞれ優しいし、うん、言いたいこと言ってくれるし、そうですね。あ、でもそれは長男に言われましたね。私はやっぱりその子供を産んで10年ぐらいは母親と同じような子育てをしてて、
うん、
やっぱこう締め付けるような縛り付けるような私の中のマニュアルに従わせるような子育てをやっぱしてしまってて、うん、子育てというかもう子供への関わりをしてしまってたから、うん、やっぱ長男は私のことが怖かったって言って。
ああ、なるほどね、
うんうん、
まあ、初めての子やしね。
だしやっぱその親に褒められる子育てをしたいみたいな、
うん、ああ、あのおばあちゃんおじいちゃんにね。
そうですね、
うん、
そう。
その長男さんで今おいくつなんかな。
18歳
で、
はい、
あ、やっぱり子供の頃という小学校低学年の頃とかはあのまなみちゃんのことが怖かったと、お母さんのことがね。
そう、絶対逆らわれへんかったって言ってて、うんうん、でも何年前かに今の関係の方がいいわ、言いたいこと言えるしってポロッと言ってくれたことがあって、
うん、
あ、よかったって思って、
うん、素敵よね。
ありがたいな。
いやいや、ありがたいありがたい、いいじゃないですか。いや絶対それはもう将来ね、子供さんもいやいや、あら、よかったなと。
もうまた女予感やったでって言ってくれたらいいなって思ってます。
いやいや、もうそれぐらいがねいいやね。わあ、いや素晴らしいわ。まあでもお年頃の時にそうやって容姿のこととかいろいろ言われたりとか、コンプレックス今でもあるの、その自分の容姿に対する。
うん、それ、うん、ありますあります。ゼロではやっぱりなくて、
なかなかその傷は消えないし、
うん、
やっぱりコンプレックスというよりも
ね、がっつり心の傷ですね。
心の傷よね、がっつりほんまに。
でも私やっぱそうやって言われて育ったから、うん、我が子には絶対それを言いたくなくって、うん、もうほんま長男の時からめっちゃ男前やらかっこいいなって言って育ててきたんですよ、
うん、
ただもう長男は3歳か5歳ぐらいの頃にはいろんな方から、いや、かっこいいな、男前なって言ってもらったら、うんっていう声になってしまってちょっと褒めて育てすぎたなみたいな、そこはありがとうやでみたいなね。
ええやん、ええやん、自己肯定感の高い。
そうなんです。
あ、
でもそう、成長とともにやっぱ長男は遠慮がちになってきたんですけど、うん、いや、ありがとうございますみたいな、こうちょっと男前やなとか言ってもらう、うんうん、次男はもう自分で自分を褒めたたえる素晴らしい人間に育ってしまって、
あ、そう、
毎朝こう自分の顔を鏡で見てイケメンやなって自分で自画自賛を5回ぐらいしてから学校に行く。
ああ、そう。その次男さんはいくつ？
が高1です。今
高1ね、16歳。
はい、
へ
え。彼は今の学年1のイケメンらしくって、うち長男と次男が同じ高校行ってるんですけど、うんうん、次男に、なんであんた学校1じゃないんって言ったら、いや、学校1は兄ちゃんがおるやんって言って、兄ちゃんが卒業したら自分は学校1に上がると。
すごいね、その兄弟愛が。 でもそういうの見てるとやっぱ微笑ましいよね、嬉しいよね、親としては。
めっちゃ嬉しい
ですね。嬉しいよね、なんか中学の時のまなみちゃんに分けてあげたいよね。
でもね、あれがあったから、もう可愛い可愛い男前男前っていう言葉を浴びせる、うん、こう思ってることを素直に言うだけやねんけど、うん、それができるから、うん、まあまあありがたいなっていう、
うん、いや
お菓子屋さんになるつもりとか全然なかったので、もう見て見ぬふりやったんやと思うんですよ。この子をお姉ちゃんにしたい、そこは否定できないなって日本で2万人に1人すごい奇跡なんやな、すごい周りに恵まれてたな、こっちの訓練でもありますよね。ああ、それを言わしてんのは大人やな、逆差別を作り出してるよなっていうのも気づかせてもらったり、すごい嬉しい、ありがたいですね。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
スティービーワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット 180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。
来週のこの時間は今日に引き続き比嘉まなみさんのまだまだ興味深い人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。